どうも、さです。今回はコンテンツビジネスエリート養成講座のケーススタディ3本目ですね。として、アウンことニストさんに来てもらってます。じゃあよろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。
はい。まあ、1本目が、悟りこと金山さんで、2本目が田中さんだったんですけども、2人とも知ってるじゃないですか。で、
そうですね。
まあ、同じ話もしてもしょうがないんで、なんか違う話をしたいなと思ってて、で、1本目、2本目何話したのかっていうと、1本目では、まあ、自動化というか、悟りの場合は Facebook とアンブロ使って集客して、でそこからステップ目に流してるって話で、で田中さんの場合はそのバックエンド戦略というか、なんていうかな、そのお客さんとの関係をどう作っていくかみたいな話をしたんですけど、まあにね、アウンに何聞こうかなって結構悩んでるんですけど、まあアウンがね、どんなことやってるのかいまいち僕も知らないんで。
ケーススタディでしょ？そしたら、まあ、ここまでのね、奇跡を語っても仕方ないよね。
まあまあ、そこもあっていいと思うんですけど、まあ、じゃあ簡単にそのどういう経緯で、コンテンツビジネスを始めたのか話してもらっていいですか。
なるほど。2007年だから、今から何年前かな。まあ、2007年のですね、8月夏に、前の前職のサラリーマンやってたんですけど、退職しましてですね。で、もう翌9月からスタートしたわけですよね。で、最初はなんかアフィリエイト勉強してたんで、ブログアフィリエイトとか、で、それやってたんですけど、で、なんか、その頃からもうこうミクシーとか、PPC とか使って、リストを集めて、ランディングページ作って、で、ステップメールを作って、で、後ろで、情報商材をアフィリエイトするというもうやり方がいいなと思って、それでやっててですね、3ヶ月ぐらいは結構、まあ、結構っても月に15万ぐらいですよ。それでやってたんだけども、販売者が販売停止しちゃって、商品を
なるほどね。
妊娠したとかっていう理由で、多分クライアントじゃないかな、ダイエットの人。で、これはなんかダメだなと思って、
妊
安心
娠
で
し
き
た。
安心できないなと思って、やっぱり自分で商品作る必要があるなっていうのを、初めて思って、それが2008年の初頭かなと、っていう感じですね。
なるほどね。結構いきなりハードル高いところだったんですよね。そのブログアフィリとかじゃなくて、ステップメール作って。
いや、それをね、ハードルが高いって思わなくて、なぜかっていうと、ネットビジネス大百科で DRM を話したでしょ。で、多分サラリーマンの名残だと思うんですけど、安定と安心をどうしても確保したかった、自分に。それだったらメルマガっていうものよりも、ライブ配信よりももう作ってしまって、それを DRM 式にこうステップメールっていう機能を使って、当時誰も使ってなかったんだけど、それでも組んでしまって、であとはもう、こう集めることだけ専念すればいいじゃないと思って、でやってたから、特になんかハードルが高いと思ってやったわけでも、誰かがやってるからって真似してやったわけでもないっていう感じです
それは何か参考にしたものはあるんですか？
参考にしたもの。
例えば何かの誰かのステップメール真似したとか。
いや、当時ね、それステップメールを、ちゃんとしたステップメールを書いてる人たまにいなくて、もう本当売るためだけの、1通目自己紹介、なんか本当にもう2通目変な煽りみたいな。だから、参考にしたステップメールはないんですけど、それはあれでしょ、そのね、ネットビジネス大百科の2人のメルマガのバックナンバーとか、
ヒストリーの方で
ヒ
す
ストリーかな、あれをちょっと見ながら、あ、こんな風にして教育していってるんだっていうのを見て、
よね。
で、それを参考にしたっていう感じですね。
なるほどね。じゃあ、まあ割と売り込みメインのステップメールって感じですか？
いや、もう最初はもう完全に信頼を構築するために、まあ、最初にこうちょっと簡単っていうか、テクニック的な内容を話して、あ、この人の話は聞く必要があるなというふうに思ってもらって、でもだんだんと、もう本当はそんなのないんだよみたいな話にしていくと、本質的な話していって、で、最後に、まあ、商品を売るっていう。
で、まあ最初は、まあ当時はね、ミクシーとか PPC とか結構できたと思うんですけど、今だったら、まあ Facebook とかね、アメブロとかで取って代わられてると思うんですけど、あれですよね、ペタツールっていうか、足跡ツールか。 とかで無料で集められる感じですよね。
うん、らしいですね。
あれ、
まあ、やって
ない当時やってなかったですか、ミクシーのそのア
シックス。うん、ミクシーではやってて、
うん、
当時はなんかそうツールを3台同時に稼働して外出して1日やって帰ってきたらもうリストが20件入ってるとかザラだったからそれは、
まあでも今もね、そツール使えば似たような状況を作れると思うんですけど、うん、
確かに確かに、
うん、なるほどなるほど。でそっから、うん、何その自分で商品作らなきゃなと思ってどうしたんですか、うん、そうそうそう
作らなきゃなと思って、まあ、そっから半年間は実力がなかったんで、
うん、
くすぶってたそのコピーライティング の執筆代行とか、
うん、
まあ、ちょっとおこぼれっていうか前のねお世話になってた会社の社長さんの、うん、なんかご祝儀みたいな感じで、
うん、
それで食いつないでて、その後勉強をし続けて、で半年ぐらい経ってから日知商材を作ったわけです、
うん、
初めて作った日知商材が講習を直すマニュアルみたいなやつを作って、当時やっぱそういうの流行ったじゃない、
や
っぱり、うん、流行った
というか、まあ、日知を狙いっていうのは
流行りましたね。そうそう、悩み系、売れる三大市場とかっていう概念があって、みんなちゃんとそれにこうそぐって多分当初はやってたと思うんですよね。
なんだっけ、お金と恋愛とコンプレックスですよね。
うん、そうそうそうそ
う。
うん、でそれで講習っていうのがすごいこうニーズがあるなと。しかもニッチで誰もやってないな。
何、キーワードアドバイスツールみたいなので調べたんですか。
そうそう、それ調べたし、あとは Q&A サイト使って。
うん、
あれそれ見てたらどれだけ悩みが深いかっていうのは大体わかるじゃないですか。
ヤフー知恵袋とかですか。
知恵袋とか、うん、教えてグーとか、
うん
うん、そんな感じかな、うん、それで、うん、作って、で PPC でそれは結構売れたわけですよ、
うん
うんね、それは2008年の夏頃、
うん
うんね、うん、でもやっぱステップメールで売るってことがもう当たり前だった。
うん
うん、なんか商品を作ってセールスレターを書いて、じゃあ次のこうハードルステップとしてステップメールかとかじゃなくて、もうなんか当たり前っていうか、
うん、
逆にセールスレター書いてなんか一発売りするっていうのがあんまりそっちの方が現実的じゃなかったっていうか、
うん
うん、
結構じゃあ文章を書くの得意というかあんまり抵抗なかったんですか。
まあ、当時は抵抗が、いや文章めちゃくちゃ下手くそだったから、
うん
うん、まあ、下手くそって言っても、まあ、やめる理由にはならないから、
うん、
それでは書き続けたって感じですね。
うん、
まあ、上手な人のこう言葉遣いとか、
うん、
なんか言い回しとかを真似してちょっと賢そうな文章を書いてみたりとか、まあ今見たら見れないですよ、うん、見れたもんでも恥ずかしいの通り越すんですけど、まあ、でもそれでもやっぱり売れてたから、
うん
うん、あんまり文章力は関係ないなと思って、ま
あ
ね、うん、
なるほどなるほど。それでその日知商材というかそういうものをいくつか作ったんですか。
う
ん、
そうそう、うん、最初の講習の、まあ、それ実は講習商材は今でも売れ続けてるんだけど、
へ、
うん、最初ピークで200万円とか売れてて、
うん、
PPC やってた時はね、
うん、
で今はもうほぼアフィリエーターさんが売ってくれてて、うん、まあ、100万いかないぐらいとか、
うん、
そういう感じかな。
それって出てくるんですか、会社名とかで検索すれば。
あ、出てきますよ。
何でしたっけ会社名。
会社名はブライズプロモート、ただまだインフォドップ の登録者情報変更してないんで、
はいはい
講習で、
うん、
講習なんつってたか、講習消滅プログラムかなんかで、
あ、インフォドップで、
うん、検索してもらえれば、うん、でそれが最初で、うん、かな。でそこから、まあ、ちょっと商品増やさなきゃいけないなってなって、
うん、
で自分がもうずっとこう悩んでた吃音っていう、
うんうん
うん、病気、これを克服するマニュアルを作ればいいんじゃないかってことをずっと思ってたんだけど、
うん、
とにかくこれ膨大だなと思って、
うん、
その情報量としては自分の中で体系化もされてないしまとまってもないし、
うん、
とにかく構想だけに時間がかかってっていう感じでしたね。だ最初に例えばミクシーのグループとか、あとは、まあ、PPC とかでお金を使いながらこう喫音に関するこうアンケートを取って、
うん、
で集めて、で、まあ、ニーズをリサーチしていったっていう感じですね。
まあ、結構流行りでしたよね当時、そのミクシーとか使ってその悩みを持っている人募集したりして悩み聞くっていうのとか、
うん
うんうん、あと PPC でアンケートを取る、アンケート取って、でアンケート答えてくれたらそのまとめたレポート あげますよね。
あ、そうそうそうそう。
で結構多分流行ってたと思うんですけど、
うん
うん、で今もねそれできると思うんですよ別にその、うん、あのいろんなやり方をすればだからアンケートから入ったりだとかモニターを募集するところから入るっていうのはすごい重要なポイントなんで、うん、それ真似してほしいんですけどとにかく意見聞いてみないと、ね、分からないんで、
う
ん、
確かに分からないこと多すぎるし、
うん、
それでちょっとでも集めてで例えば勉強会なんかをね開いて実際やったんだけど、
うん、
その集めて福岡でねちっちゃなこう喫音者のコミュニティみたいなのを作って、うんうん、何回か勉強会もやったわけですよ。
何人ぐらいいたんですか。
ねでも 5,6 人とか、
うん
うん、
じゃあそこから始まっていろいろやっていく中で蓄積されてきたと。
そうそうそう、まあ、あの福岡のちっちゃな既存のコミュニティを手始めに作ったとか別にサイトに書かなくていいじゃないですか、
うんうん、
その既存コミュニティの主催者ですって書けばいいじゃないですか、はいはいはい、うん、それがもうある意味実績になるし、
うん、
余計なことは言わなくていいと、
うんうん、まあ、別にね2人でもいいわけですもんね。
そうそうそう、うん、コミュニティには変わりがないんで、
うん
うんうん、でそこから意見とか集めてで、まあ、情報商品を作ったっていう感じですね。
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
あ、そう今の話の中で、まあ、その規模とか参加人数とか書く必要ないっていう話は結構あって今日は、
うん、
演出ってあるじゃないですか。その見せる部分見せない部分ってあって、うんうんうん、ある程度ねそのある意味その正直ではないのかもしれないですけど、
うん、
最初の段階ってそういうの必要じゃないですか。
必要、
その余計なことは言わないっていうね、うん、でそれのね面白い例がなんだっけな、あのウィキリークスってあるじゃないですか、
うん、
あれの映画があるんですよね、うん、なんだっけな、なんか忘れましたけど、うん、でジュリアン・アサンジっていうその人がウィキリークスって作ったんですけど、
うん、
でそれの立ち上げメンバーだった人 が暴露本出してて、
うん、
そのクビになったん で、
うん、
でその暴露本を元にした映画なんですけど、でそこでやってるのがそのジュリアン・アサンジっていうやつは一人でウィキリークスやってて、で元々そのサーバーとかシステムも全然完成されてなくて、うん、はっきり匿名でも何でもなかったんですよね最初って、うん、あの完全になんか匿名でその情報は保護されてますよとかっていう歌ってたんですけど、うん、実際はその穴だらけで、
うん、
本気になれば情報漏れるみたいな状態だったりしていろいろ問題はあったんですけど、
うん、
でもある種はったりでなんていうか、うん、自分たちにはその世界中にボランティアの協力者がいて、
うん、
でその協力してくれてると、でそういうネットワークがあるからその安心して情報をリークしてくれみたいなことでやってたんですよね、
うん、
でそこから要するに人気が出てというか、
なるほど、あの
スキャンダルが出てで世界的に話題になった後にちゃんとシステムが構築されていったっていうもんなんですね、
うん
うん、でライブドアもそうで、
うん、
ライブドアって一番最初ってそのヤフーみたいな情報サイトがあったじゃないですか、
うん、
あのなんてポータルサイト、
ポータルサイト、
あれって、ね、中身何もなかったんですよね、
うん、
で何やってたのかっていうと M&A でコンテンツ買ってったんですよね、
うん、
要はあそういうことお悩みサイトとかやってるとこがあったらそれ買うんですよね、
うん、
でそのコンテンツをその表 の、 そのページに載っけていくだけっていうことをやってて、
うん、
だからそのホリエモンが人気になっていくにつれてアクセスが増えていく、でもアクセス増えるけど中にコンテンツがない、
うん、
コンテンツないから買うみたいなことをやって自転車操業やってたんですよね、
うんうん、
で最終的にすごい何千万アクセスとか
っ
ていう風になってるんで、
う
ん、だそういう風になんか卵が先か鶏が先かってないんで、ある種ハッタリでもいいんですよ一番最初って、
うん、
結構そういう風に
逆にハッタリじゃないと何がスタートできるんだろうってやっぱり思うし、
うん、そうそうそう、だからそうしていかないときついんで、だから別に ライブドアに価値があったわけではないですよね、
うん、
先に名前が先行したっていうことなんで、
うんうん、
そうそう、だからそんな感じで考えてもらいたいなと
思うんですよね。そうそう、もっとね頭をね柔軟にしてほしいなと思うところが、うん、やっぱりいろんな人と話しててあって、なかなか勉強してるけど知識もあってでもなかなかねくすぶってる成果が出ないっていう人はやっぱり慎重すぎだし真面目すぎだなと思うし、
うん
うん、あの僕なんかあれですよ、例えば嫁さんとか女性に対してはある一つのポリシーっていうのも恥ずかしいんだけども、嘘はダメだと、
うん、
セルフイメージが下がるから嘘はダメだけど隠し事は OK っていう、
はいはいはい、
ルールを自分に持ってて、それは多分ビジネスにもね通じてたんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、
まあ言わなくていいですからね、
言わなくていい、
うん、
夜中の成功者って言われる人だったらみんなそうだと思うんですよ、さっきのライブドアの話もそうだし、うん、まあ、 ビル・ゲイツだってそうだし、サイバーエージェントの藤田さんだって、
うん、
自伝本読んだらこんな会社だったんだっていうのは すごくよくわかるし、
まあ、最初はね初期段階は全部ハッタリですよね。
そうそうそうそう、うん、それを許容できるかどうかですよね、
うんうん、まあ、あとね、まあ、もう一個その余談になりますけど、 あえて言うっていうのもそれはいいですよ、
うん、
その
戦略が戦略的に、ね、そうそうそう、思考があるんだったらね、
隠し事するっていうのもそうだし、隠してることをあえて言うっていうのも一つやり方としてあって、うんうん、だからよくセールスレターとかでよく言われるのはその悪い部分をわざと書けとかってよく言われるわけですよね、
うんうん、
こういう人にはおすすめしませんよとか、
うんうん、
ここはうちは負けてるとか気にしてないから、
うん、
だからこういう人は来なくていいですよみたいなことを書けっていうわけですけど、うんうん、だからそれっていうのは要は信頼関係ですよね、
うん、
正直に言ってくれてるんだみたいな、ある種
そうそうそうそう
ずるいじゃないですかそれって、
うんうん、
でもそういうの必要なんで、
う
ん
う
ん、
そうそう、
まあそうですね、だから演出なんで見せるとこ見せないとこっていうのを
うん、
しっかり知るというか考えるっていうのは、ね、ぜひやってほしいなと、うん、で、
そうですね、
きつ音のその教材を作るっていうのになって、
うん、商品を、うん、作りまして、まあそれも今でも、あ、そうだから、まあ、そこからニッチ商材を多分合計で8つか9つぐらい作ってるわけですよ。しかも全部ステップメールを組んで、講習のステップメールとか分かんないでしょ。
うん、
うん、でもいろいろ研究してっていうか、やればちゃんとステップメール作れる。
うん、
うんうん、
それは本とか読んで研究するんですか？
んステップ、ああそうそうそう、
うん、じゃああれか、まあ、昔流行った時昔ながらのやり方ですね、本をとりあえず10冊とか20冊買ってきて、あ、
そうそう、
全部読んで、
うん、
ってことですよね、
うん、そうだって自分が作った日知商材サイトの本当に自分が悩んでた悩みって喫音しかない
ですね、うん、うん、ちなみに他はどんなのがあるんですか？うん、
他は便秘とか、不眠とか、なんかED とか、うん、もう ED は結局その横のつながり そのなんか物販のやってる人の関係で、
うん、
サプリメントのプロデュースまではやったんですけど、ED のサプリメント、
うん
うん、まあ、そういうのやったりして、結局ね、でもサポートが大変だった。
はいはいはい、
うん、サポートはしっかりしようと思って、
うん、
で隠してることがある分そこでこう、
はいはい、
なんかバランスを取るみたいなところがあって、サポートしっかりやってたけど、やっぱり合わないお客さんってのはやっぱ多くて、最終的にその精神的に負担がかかって売れてたんだけども、
うん、
結局残したのは最初に作った講習と喫音、
うん、
この2つ、
うん、あとはもうやめたんですね。
あとはもう、
まあ、便秘とかね、相談されてもなんていいっていうか分かんない
ですね。そうそうそうそう、あ、なんかもう答えようがない質問してくる人が結構多かった。うん、
なるほどね、
うん、それ売れてたけど人に任せることも考え、
うんうん、
考えてはいたけども、なんちょっと面倒くさいなと思って、
うん
うん、
それはどれぐらいの期間やってたんですか？
そのニッチサイトを作り続けた期間っていうのは、だから、うん、きつ音の商品が完成したのが2009年の春頃だから、
うん、
で、うん、2010年、まあ、1年とか1年半とかはずっとその状態、
うんうん、あ、でもだいぶ、ぐらいか、だいぶ作ったんです。2年で7個、
2年7個ぐらい、
すごいですね、
うん、まあコツさえつかめば、
うんうん、
で中身も、うん、例えば、本をさっきたくさん買ってくるって話をしたんだけども、
うん、
こいつらよりも進化させたものを作るぞっていうマインドでやってたから、うんうん、なんかその辺のメンタルブロック、マインドブロックみたいなのが全然なくて、
うん、
こんな感じでしたね、
うんうん、なるほどね。
そこからもっとちょっとステップアップしていきたいなと思って、自分のもう自分でやっていこうと思って、うん、日知商材ではなくて、これでやっぱりコミュニケーションっていう、喫音を通してコミュニケーションっていうところにすごく情熱を持っていたんで、
うん、
ずっと。だからその分野で、コアビジネスにして、
うん
うん、それでもうキャラクタービジネスやっていきたいなっていうふうに思い始めたのが、まあ、2010年から2011年ぐらいにかけてかな。
うん、
そ
のあたりで名前を統合したんですか？統合というか、
うんうん。まあ普通にペンネームだったけど、ハンドルネームだったけど。うん、
最近は結構本名でやってますよね。
そうだね、 まあ、一応ペンネームと本名と同じ、まあ、悟りと一緒みたいな感
じ。ああ、うん、何々こと、
そうそうそうそう
って感じです
ね。こと、まあ、って言うんならまあどっちかでいいじゃんと思うんだけど。
まあまあ確かに確かに、
うん、
ミンティア的な
そうそうそうそう、あそうそう、その頃からあのステップメールのね、やっぱ自動化とか安定ってずっと意識してやってきたんで、これまでね、うん、その頃ぐらいから、じゃあステップメールを使ったこう月会員制のね、
うん、
あの継続課金サービスやれたらいいなと思って、
うんうん、
これはまた安定しますぜと思って、うんうんうん、でぼーっとこうなんとなくそういう構想を思い浮かべてたら、
うん、
そのタイミングで、はい、あのあなたがイルマティック通信っていう、
はいはい、
あの理想的なあのモデルを表に出してきたわけですよ。でこれだと思って、
うん、
であのセミナーをやったじゃない。
そうですね、
うん、あの TCB セミナーってやつ、
はいはいはい、
あの時に初めてあの和佐大輔のセミナーに行ったと、
うん
うん、でそこからそのノウハウとかを盗んで、で、半年後ぐらいにシステムが売られたんで、うん、それもすぐ買って、でもうすぐ立ち上げたっていうのが今の AMC っていうサービス、
うんうん、まあじゃあそうですね、あのケーススタディとしてやっぱ一番注目すべきはそこだと思うんで、そこについて聞きたいんですけど、うん、通信講座ですよね、
うん、
あのまあ悟りとも田中さんとも違う、多分2人とも通信講座みたいな形ではやってないと思うんで、
うん、そうだね、
そうそう、まあそれはね、その多分これ聞いてくれてる人はなんとなくね、あの僕の話とか聞いて見えてる部分だとは思うんですけど、その最終的に通信講座とかを作って、いや僕はライブと CD って言ってて、 CD の部分っていうのは自動化した方がいいよって話で、
うん、
だから教材化っていうこともそうだし、例えば1万円とか2万円のね、その DVD だったりとかPDF だったりとかっていう販売でもいいし、でもやっぱある程度しっかりフォローしていくんであれば、6ヶ月間とか12ヶ月間とかの通信講座形式にしてやった方がいいっていう話をしてて、で僕の場合は今イルマティック通信っていうのと、このコンテンツビジネスエリート養成講座も一応通信講座という形で6ヶ月間やるんで、で今こうやってねリアルタイムでこの対談取って作ってるんですけど、これも結局じゃあ6ヶ月分作ったら、あとはまあたまに2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回ぐらい新しいの配信すれば十分だと思うんですよね、
うんうん、
だってそれ以上やると結構ボリューム多くなるじゃないですか、
うんうん、
あの毎月 1本送られてくるのに、
確かに
でプラスアルファって形で送ると思うんで、うん、だそんな感じでやっていくんで、あの手間かかんないんですよね、
うん、
で僕の場合はもう過去にやってきたセミナーコンテンツがもう大量にあるんで、
うん、
だそれらを6ヶ月間に分けて配信してって感じでやってるんですよね。だから今は通信講座が、うん、まあ、ちょっと違うものもあるんですけど4つぐらいあって、うん、でそれが同時に流れてるって感じなんですけど、どうですかね、そのまあ通信講座やろうと思ったわけじゃないですか、
うん、
こう 何から取っかかりました、
何から、
うん、なんかこう
バズレントシステムを作るところからですよね、うん、だからセミナーであの大輔言ってたのが、せめて1年はやってほしいと、
うんうん、
1年は続くようなものじゃないと、
うん、
あんまりうまみがないというか、あんまりやる意味がないっていうことを言ってたから、うんうんうん、まあ確かに1年はやりたいなと思って、2年ぐらいやれたらいいなと思って、
うん、
だから2年間で どんなふうにしようかなっていう漠然その青写真っていうか、それを最初に作りましたね、
うん
うん、
結構ね、そうそう、イルマティック通信っていうものは2年間あるんですけど、結局配信自体はね遅れに遅れて3年間ぐらいかけて配信したんですけど、うん、で今はね多分新しく入ってきた人は2年間で終わると思うんですけど、うん、であれってその決めてなかったんですよね、特に何を送るかとか全然決めてなくて、うん、毎週、
うん、
週に1回か、
うん、
なんか送りますよと、
うんうん、
いうことでやってたんで、結構ねしんどいんですよね、その
なるほど
考えなきゃいけないから、
なるほどなるほど、
だから最初にカリキュラムというかガイドラインがあると作るのかなり楽ですよね、
かなり楽、まあそのカリキュラムはがそのままねその行くかっ ってそんなことはないんだけども、
うん、
ただ走り出せばこう方向性って、うん、正しい方向に定まっていくというか、うんうん、最初にねそういうマインドマップ的なものを作ってしまうっていうのは重要かなと思うし、うん、じゃあどこにフォーカスしなきゃいけないかっていうと、それを講座を受けてくれる人がその人たちのスタートラインはどのレベルなのかっていうことと、うんうん、最終的に2年後どうなっているのかっていうその成長のゴール、
う
っていうのをちゃんとイメージできないと、
うんうん、
通信構造もクソもないじゃないですか。
そうですね。
それは、うんうん、そこは結構考えた、うん、時間を使いましたね、
うんうんうん、その時にまあ多分木地作りとかその教材作る時にも慣れてたと思うんですけど、
うんうん、
それは結構重要じゃないですか、骨組み作っていくところが
重要、
うん、でどういうふうに考えます、その伝えたい順番で伝えるっていうパターンもあるし、
うんうん、
その必要なものから伝えるというか、
あ、必要なものから伝えるかな、うん、例えば僕がやってる通信講座はあの一応コンセプトは男として成功していきましょうっていう通信講座で、
うん
うん、男としてって言ってるから、まあ、男限定だし僕は女性の気持ちはあまりわからないんで、
うん、
あの深層心理とかそういう知識的なことはあるんだけども、
うん
うん、女性を成長させるっていうよりはもう男だけって決めて関わった方が楽だなと思って、
うんうん、
でそれは決めて男として成功していこうと、じゃあ成功って何ぞやってなった時に、まあ、人間関係もちゃんとコントロールできてお金もちゃんとコントロールできてみたいなふうな漠然としたものがあるじゃないですか、うん、だけども男としてって言ってる限りは女性ぐらいは最初に克服しておかないと、
うんうん、
ちょっとしょぼいよねっていうふうに思ってたから、うん、最初は女性を克服しようっていう、まあ、恋愛みたいな、うん、そういうところから入ってますね、
うん、じゃあ2年間の、まあ、2年間続けようと思ったわけですよね、
うんうん、
その中でいくつか大きなテーマ、例えば恋愛とか仕事とか、
うん、シーズン、9まで
おお、じゃあ9つのテーマを先に出したわけですね
そうそうそう、
であと順番並べ替えてって感じですか、
うんうん、だいたい3ヶ月に、3ヶ月後のフェーズがあって、
うんうんうん、
最初の3ヶ月は、まあ、女性を克服しましょうっていう男力磨きましょうっていうフェーズがあって、次はじゃコミュニケーションっていうものは何かってフェーズがあったりとか、
うんうん、だから それぐらいいいですよね、それぐらいで期間区切っていくのって結構いいと思うんです、うんまあ、2ヶ月から3ヶ月ぐらい、1ヶ月に1個だと割とペース早いんで、そうだから、まあ僕と原田翔太さんでやってたシンクロニシティっていうのは多分、2ヶ月に1回かな、
うん、
うん、違うか、毎月テーマは違うのか、毎月テーマは違って、1テーマについて2回の配信があるっていう感じでやってたんですよね、だから10あれはなんか12ヶ月あると思うんで、だから12個のテーマでやってるんですよね、だからそれがあると、まあ、途中でねその変えることもあると思うんですよ、あ次やっぱりこっちの方がいいなっていうことで順番変えたりとかはあると思うんですけど、やっぱそれがあることによって今月は何話さなきゃいけないとかって分かるんで、
うん、確かに確かに、
そうそう、集中できるというか、う
ん、そうそう、今月これ話すんだろうなっていうのが漠然とあれば、なんかもう普段の日常生活の中でもそのことずっと考えてるから、こう例えばマインドマップにじゃあ落としましょうかっていう段階ではある程度まとまってる、うん、頭の中で、うん、
であとなんだ、まあ通信講座に関してはちょっとねシステムが、ね、どうしても必要なんで、
うん、
その僕らが使ってるシステムをまあ、使えるんですけど、
うん、
あの言ってもらえれば、ただ他のシステム使うんだったらできないことがあって、それは宿題システムっていうのがあって、それは僕が開発したやつなんですけど、あの要するになんだ、その講座のメールに宿題っていうのをつけるんですよね、
うん、
今回はこの宿題にを取り組んでみてくださいみたいな、
うん、
でそのメンバーページがあって、そこにその宿題の提出のフォームっていうのがあって、でそれに提出するとみんなに共有されるっていうことですね、
うんうん、
その宿題内容は、
うん、
で提出した人だけ他の人のものも読めるようになってて、
そうそうそう
そう、そうそう、
あれはすごい秀逸なシステムだったよね。
そうですね、で結局でもポイントも一応つくんですけど、それでつけるようにしたんですけど、
う
んうん、僕は全然そのポイントを生かせてないん
で、そう、俺それはねずっとねちょっと不満に思ってたポイントの得点っていうのはやっぱり結構モチベーション上げるために重要だなと思って、でいろいろ最初はあのこうサイトに追加するんだけども、
うん、
だんだんしんどくなってくるから、
そう、めんどくさくて、うん、
でも最終的に何やったかっていうと、あのスカイプコンサルをつけたから、
ああなるほどね、
うん、
そうそう、そういうのはありだと思うんですけど、うん、だからまあ苦悶式みたいなもんですよね、苦悶式ってほら何かあったじゃないですか、子供が欲しがるような、
うん、
僕入ってたんであれなんですけど、うん、その頑張った人にはこれがもらえる
みたいな、うん、ここまでやればこれがもらえる、ここまでやればみたいな、
ね、そうそう、意外とね、うん、でもそれ用意するのめんどくさいんですよね、
めんどくさい、まあ、めんどくさいで片付けるのはどうかなと思うけど確かにめんどくさい
そうそう、だからね、僕の場合はだから毎回こう答えてくれてる人もいるんでポイントはかなり溜まってるはずなんですけど、
うん、
そうそう、だから当初の予定ではそのポイントを使っていろいろね、あの
商品をね、
商品割引だったりとか、あの何か交換できるとかをやろうと思ってて、でアンケート答えてくれたら3ポイントとかね、そういうのとかがあったんで、
うんうん、
結構ね、だからシステム的にはいろいろ使い道あるんですけど使いこなすなかったっていうだけだ
うん、まあ時間がかかるしね、あれ使いこなすのは、
うん、そうそうそうそ
う、うん、
まあ、でもそういうシステムもあるんで、
うん、
あのまあ一般のね、あの には公開してないんで、
うん、
問い合わせてもらわないとダメだと思うんですけど、まあ、シェアコミに言えば使えるのか、
うんうん、でもそのシステムっていうのはポイントシステムとか宿題システムっていうのはすごい今 あの俺自身のビジネス、ね、ライブでやってるビジネスにもすごいこう反映されてて、
うん、
例えばライブメルマガをやってます、メルマガ配信やってます、メルマガの中であのブログも一応やっていて、ブログランキングっていうところに登録してて、
うん、
あの自己啓発 部門かなに登録してて、で、その応援クリックをしてもらうと上がっていくじゃないですか、上位に、
はいはいはい、
うん、でまあ、メルマガ読んでもらった一番最後に、クリックしてくれたら、
うん、
あの10ポイントあげますよっていう、
はいはいはい、
うん、あのメルマ、いつもメルマガブログの応援本当にありがとうございますっていう気持ちを込めて、
うん、
10ポイントあげますよっていうふうにやってて、
それは何ですか、うん、その通信コードとは関係なく、
全く関係なくライブメルマガ、
はいはい、
うん、まあ、そういうシステムが使えるメルマガのサービスもあるから、
ああなるほどね、
うんうん、そうそう、で、うん、例えばじゃあ100ポイント貯まったらどうなるかっていうと、うん、僕の Facebook のプライベートアカウントがあって、うん、それの友達承認しますよとか、
うんうんうん、
まあ、300ポイント達成すれば、このレポートあげますよとか、
はいはいはい、
うん、600ポイントで1回メール相談権、うん、メール相談に乗りますよとか、
確約ですよ、結構細かいですね、
結構細かくやっててそれが1万ポイントぐらいまであるわけですよ、はいはいはい、1万ポイントいけばもう全国どこにいても僕はそこに行って、はい、あの飲みましょうとみたいな。
実際来たことあるんですか？
実際もう3人ぐらい。
すごい。それはじゃあ毎回でも10ポイントぐらいしか貯まっていかないんですよね。
うん、あの教材買えば一気に貯まる
っていう。ああ、うん、なるほどね。それちゃんと紐付けられるんですか？
う
ん、
そうそうそう、紐付けられる。
うん、面白いですねそれは、
うん。っていうところに生かされてたりとか。
うん、
うん、だからやっぱりね、ご褒美っていうかプレゼントはちゃんとしっかりあのやればみんなそこ目指してくれるから、
うん
うんうん、クリック率も高いしメルマガも、
はいはいはい、
セーブ率も高いし、
今メルマガってどれぐらいなんですか、
部数、うん、部数めっちゃ少ないですよ、1500とか、
あそれはね、どんどんどんどん減らしてるというか、
いや減らしてるというか、ステップメールが最初にありますよね、入り口で、うんうん、でステップメールが終わって多分多くの人はそこから自動登録させると思うんだけど、
はいはい、
うん、俺の場合はそうじゃなくてもう一回オプトインさせてる、
ああ、うん、なるほどね、
うん、まあどっちがいいかちょっと分かんないけど、うん、なんか例えばこれ多分俺自身のこうスタンスっていうかただのこだわりだと思うんだけど、
うん、
部数が多いのに精読率見たらなんかすごい少なかったとかってすごい下がるから、うんうんうん、それだったら少ない方がいいなと思って、
確かに確かに、
うん、
そう結局、まあ、そうなりますよね、
うん、
で部数多いとやっぱ配信自体にシステムで結構、ね、その負担がかかるんで、
うんうん、
だからなんていうか届かなくなったりとか、
そうそうそう
そう、そういうのもあるし、
うん、
だ2000人とかねそれぐらいで送るんだったらかなりちゃんと届くと思うん
で、そうそれがね一番だと思う、
うん、
あのちゃんと届いてる、だ開封率もね毎回 7,8 割ぐらいあるし、
へ、うん、それ分かるようになってるんですか、
うん、開封あの HTML 形式でたまに送るんだけど、
あ
それで送ると開封率が分かるようになってる、
はいはいはい、はい、うん、なるほどなるほど
かな、
ちなみに僕の今エルマティック通信の管理画面にログインしたら、
うん、
あの宿題の回答は9000件ぐらいありますよ
見てないでしょ
見れないですよねこれもう、
いや俺は見てるけどな、
マジで、
うん、
へえ、
俺いやでもそこにね何かいろんなやっぱりメルマガのネタとか、
いやあると思うんですけど
ね、ヒントがあるから、あのそこが何か俺の一種のこうもうネタ帳っていうか、うん、になってる、
ちょっとねでも残念ながらね、いろんなところから宿題が提出されるんで
確かに確かに、うん、
もう読み切れてないんですけど、
確かに確かに、
うん、なるほどなるほど、
うん、っていう感じですね。
じゃあ今その通信講座っていうのが1個、
うん、通信講座が1個、
うん、あって、うん、で2年間ぐらい続くと。
そう
で、うん、それへの集客っていうのはどうやってやってるんですか。
最初は立ち上げた時は喫音の教材買ってくれた人がたくさんいたから、うん、そこにまず流して、うん、で最初のスタートを切ったと、
うん、
でもその時点で多分ね50人とかだよ入ってくれた人は。
なるほどね、
うん、
じゃあ結構厳しい戦いですね。
そう、50人で月額当時は3150円のサービスだったから、うん、それで半年間ぐらいずっと作り続けたっていう、
うんうんうん、
彼らのために、うん、っていう感じかな。なるほどね。でもそこから、ちょっと本格的にやろうかなと思って、
うん、
メルマガ広告、昔ながらの、
うんうん
うん、マグマグで、こうセグメントがあったような発行者に一通一通連絡をしていって、
はいはい
はい、もう本当にもう、まあ、もちろん定型文なんだけど、
うん、
一通一通こう、広告やってませんかみたいな連絡をして、うん、なんならアフィリエイトでもいいですね、うん、みたいな話をして、それで一気に、会員300人ぐらいまで持っていったっていう感じですね。
なるほどね。まあ、地道な努力ですよね、うん、その辺ね、誰もが通る道なんで、やりますよね最初そういう広告管理って。
そうそう、やるし、うん、なんかそうドブ板営業的な発想って、俺は会社員の時にサラリーマン営業やってたからそれ当たり前だったんだけど、うん、なんかそういう話をすると、いやネットだか、ネットでなんでわざわざそれやらなきゃいけないのみたいな風になるから、
うん、
そこおかしいんじゃないかなってやっぱり
思う。まあ確かにね、だって、うん、昔って今よりもっと手はその広告のね、その細かい広告っていっぱいあったんですよね。だから、うん、今ってその統一されてるじゃないですか、うん、じゃあアドワーズとかね、 Google アカウント持ってれば YouTube とかキーワード検索にも出せるし、
うん、
あとはなんだ、それか Facebook みたいな、でもうすぐ Yahoo から Twitter にも多分広告が出せるようになるんですけど、
うんうんう
ん、でそういう風に結構大きなのがボンボンボンってあるんですけど、昔って細かいのいっぱいあったんですよね。
そうそう、
でサイト広告とかもあるし、例えばブログに直接、ね、バナー貼ってもらうとか、
うんうん、
で月1万円払うみたいな、
うんうん、
そういうコツコツしたのがね、意外とだから1万円が5万円になって返ってくるみたいな、
うん、そうそうそう
ところのをどれだけやれるかっていうのは結構勝負で、
うん、
そういうのをね管理するというか、いちいち連絡しなきゃいけないんですよね、
うん、
で取引高としては小さいじゃないですか。だって1万円の広告出して、ね、5万円になってくるとか10万円になってくるのが、
うん、
それこそ10個とか20個あるような感じなんで、うんうんうんうん、だから1個1個の取引の金額っていうのは少ないんですけど、でもバカにならないじゃないですか。
バカにならない、
うん、でやっぱそうそう、そういうふうにそのサイト広告とかって意外と良くて、その、うん、ちゃんと効果的なところを見つけると本当に何倍にもなって返ってくるんで、
そうそうそうそう、しかも他にそういう泥臭い営業的なことやってる人ってあんまりいないから。
そうですね、特に最近いないんじゃないですかね、うん、そうそう、
なんか自分だけのこう聖域を見つけたみたいな感覚にもなるし、
うんうん
うん、
そうそう、アフィリエーターとかもリグルートとかも直接仲良くなっちゃったら早いんですよね、
うん、確かに確かに、うん、
で別にその例えば情報商材のアフィリエーターみたいな人じゃなくてもサイト持ってる人いるわけじゃないですか、うん、特にコンプレックス系とかだったらサイト持ってる人いっぱいいるんで、うん、そういう人たちと仲良くなっちゃえばかなり強いですよね、
うん、確かに、うん、ほんとそう、うん、まあ、メルマガ広告やって、だこれはね結構定期的にやってもいいなと思って、
うん、
うん、
あ、メルマガも、今更なかなかできる、うん、そういう、
ああ、俺は多分できると思う、
あ、
うん、
なるほどね、
やろうと思えば、
うん、
うん、メルマガのでもその内容はちゃんと精査しますよ、その見て、うんうん、バックナンバーとか公開してるところ見て。この人ちゃんと書いてるなと思ってるところには依頼するとか、
うん、もうその時点でめんどくさいもんね、
うん、もうアフィリメルマガだなと思ったらもうそれ切るとか、
あ、うん、すげえ今思うと気の遠くなる作業ですねでもまあやってましたね、
うん、最初はねリストもないし、うん、じゃあできることかやるしかないじゃん、
ね、そうそう、とにかく連絡できるやつは全員連絡して
ます、ね、そうそうそうそう、うん、ああそう、喫音の商材だって、
うん、
最初はねもうすでにあって3つぐらいあったのかな、
はいはい、
俺が出した時にインフォトップにであったんだけど、そのキーワードで Google で検索するとやっぱりたくさんアフィリエーターさんたちがサイトアフィリやってて、うんうん、紹介してるわけ、一番売れてる商材を、ね、でそのサイトの運営者に一通一通、
うん、
例えばキーワードが10個ぐらいあるじゃない、でその10個のキーワードで検索をして上から1ページ目2ページ目ぐらいまで全部サイト運営者に連絡をして、こういう商品を今回作りましたと、 で商品に込めた思いとか、
うん、
あと商品自体も ZIP ファイル閉じ込めて、
うん、
それを売るためのステップメールの素材も渡して、
うん
うん、ちょうだいって言われてないんだけどもう、うん、1通目の連絡のメールでそれ全部も渡してしまう
って
、
ね、うん、結構でもありますよね、そのメールくれたら差し上げますんでみたいな、
うん、
こう来る時あるじゃないですか、
うん、
メールが、
うんうん、
いや返さないよって話ですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、でも初コンタクトのメールでもうそこまで思いも語り、あの商品もつけてくれて、なんかステップメールもついてるみたいな、うんうん、だったらちょっと扱ってもいいともいいかなっていう気持ちになるわけですよ。
そうですね、うん、結構だから定型文で来るのは多いんで、
うん、
本当にだから舐めてるのかなと思いますよね。
舐めてる、それは思うね、
うん
うん、そう、その営業活動を検索エンジンのサイトアフィリエーターさんたちへの営業活動を結構地道にやった結果、もうあのずっと喫音関係ではずっと独走状態、
うん
うん、
なるほど
ね、みんな俺の商品扱ってる、
なるほどなるほど、それで、まあ、ずっと安定的に売れてるってことですよね、
うん
うん
う
ん、
そうそう、
で今その通信講座の方は どっからどう集めてるんですか、最初はそういうふうに増やしたとして、
うん、あね、今は、まあ、特に俺が何かをやって集めてるってことはなくて、アフィリエーターさんをあの、うん、つけてるから、そのアフィリエーターさんもちゃんと知ってる人も、
うん、
リアルで会ったことがある人たち、
うん
うん、アノマリーとか、
はいはいはい、
そういうところを通じて会ったことがある人たち、
うん
うん、があの独自でやってるっていう感じ、
うんうん、それは直接の通信コードのアピールなんですか、それとも、
うん、
なんか無料オファーみたいなところに流れるんですか。
あ、無料オファーみたいなところに流れる、
うんうん、じゃあリストを取ってステップメールの中で、
うん、
通信コードを販売、
そうそうそう、そういうことですね、
うん、ステップメールで販売してるのは通信コードだけですか。
うん、通信コードとあとはあのチェンジングっていう商品、
あ、うん、セミナーか、
そうそう、うん
うん、
あれを、まあ、一つ販売してるかな、
うんうんうん、なるほどなるほど、
うん、
それで、まあ、そこで売れた金額に関してはアフィリエーターの人にお金払って、
そうそうそう、うん
うん、
っていう感じ。
なるほどね、それでどれぐらい集まってるんですか。
うんと、え、あの通信講座の、
そうそうそうそう、まあ、通信講座というか、まあ、全体、
ね、全体的に
リストとか、まあ、そこからどれぐらい新規で入ってるのかとか、
うん、まあ、どのくらいだろう通、 あの通信講座が確か延べ1200人とか、
うんうん
うん、結局入ってて、
うん、
制約率が平均するとだいたいステップメールから入ってくれた人が 10% ぐらいが、
うんうん
うん、入ってくれるっていうイメージ、
うーん、
うん、だからまあ純粋にそこから集まった人たちでいうと、まあ、1万2、3千人ぐらいは、
うんうん
うん、
なるほどなるほど、
集まった、でもね、そんなにインパクトがある数字でもないと思ってて、
うん、
結局その中で今ライブメルマガとしてちゃんと精読してくれてる人は1500人とかでしょ、
うん
うん、
まあ10分の1以下になるわけですよね。10分の
1以下になる、うんうん、だけどそれで十分もう毎月安定的にビジネスは成り立ってるし、
うん、なるほど、まあじゃあ、うん、読んでる人ほぼ購入者みたいなイメージですか、
うん、そう、そういうイメージ、う
ん、なるほどね、じゃあその辺はなんか田中さんと似てるところがあるわけですね、
うんうんうん、そうだね、
なるほどなるほど、うん、田中さんも多分ね2000人ぐらい
って言ってた、
うん、なるほどね、
まあ、俺は彼とはスタンスがちょっと違う、彼はあれでしょ、バックエンドずっと
そうですね、
まあ、プロモーションし続けるっていうやつでしょ、う
ん、まあ、最近はなんか、うん、ある程度自動化というか、
そうそう、最近はねそういうふうにシフトしていってるみたいで、うん、うん、
まあ、ほら肉体派なんだよ、
そう
働けいいと思ってるんだ
よそうそうそうそう、うん、まあ、そのねアグレッシブさも必要なんだけどね、
そうそうそう、
うん、
じゃあまあ普段やってることとしては、じゃあ新規の集客もアフィリエーターに任せてるし、
うん、
通信講座自体もまあ自動で回ってるし、もう終わってるんですよね、うん、
終わってる、
うん
うん、で 通信講座もまあ細かい話なんだけど、あの毎週週1回レポートを配布してるわけですよ、 PDF で、で、結構音声のニーズがあるって聞いてたから、
はいはい、
そのレポートをこう独白する、読み上げるっていう、うん、要は音声版も作ってそれをバックエンドとしてやってますよね。
ああ、うん、なるほどね。
そっちのサービスが2100円、
はいはい、うん、プラス
プラス、
うん、
でちょっと値上げして、あの本コースを値上げして今3800円かな、
うん、
だから客単価としては4200、300円ぐらいっていうイメージ、
はいはい、
うん、1人当たり、
うん、 なるほどね、うん、じゃあ普段何やってるんですか。
普段
自動化できちゃってるわけじゃないですか。
自動化できちゃってる、今やってることは例えば、まあ、今ヒーローズっていう自分の企画をやっていて、
うん、
その中でセミナーを3つぐらいやったわけですよ、
うん
うん、コミュニケーションに関するセミナーとリーダーシップに関するセミナーとあとはコンテンツビジネスに関するセミナー3つやって、でもそれは3つ全部終わったんで、あ終わったっていうかそのセミナーが終わってあとはこうオンライン講座っていう形でやってる、
うん、
だからその3つ全てを通信講座にして、
うん
うん、あの仕組み化しようっていうふ
う
に、
うんうん、
今それの作業が結構大変ですね。
なるほどなるほど、うん、じゃあ新しい LINE を作ろうと。
そう、
うんうん、まあ、あとはあれですか、不定期でその紹介したいものがあったら紹介するって感じですか。
アフィリエイト、うん、最近はもうほとんどしないけど、
うんうん、
売るのがめんどくさいっていうのが、まあ、
確かに確かに、うん、
セミナーするのは楽しいしワクワクするし、うん、映像も、ね、撮影入れるんだけど それをね売るのがめんどくさい
確かにね、うん、お蔵入りになってるというか、
うん、
あの別にお蔵入りにしたくてお蔵入りにしてるわけじゃないんですけど、そうそうそう、うん、出せてないものって結構いっぱいありますよね。
ある、うん、それを今もちゃんとあの、ね、そのまま眠らすといくのはお互いにとって良くないから、
うん、
一応今ちゃんとやってるって感じで。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、うん、じゃあそっちを頑張って今後としてはどういうことやりたいんですか、うん、なんかこんなことやろうと思ってるとこあります。
今後、
うん、
まあ、とりあえず今のやろうとしていることを全部完結させなきゃいけないなっていうのが一応目下のことで、うん、ただ商品がセミナーっていうかそのセミナープラスオンライン講座が全部で今4つあって、うん、仕組み作ってるのがそれをねやっぱり全て作り終えるのは相当やっぱ時間かかるなっていうところがあるから、
うんうん、
半年間ぐらいはちょっとそれ集中してやろうかなっていう感じですよね、
うん、なるほどね、
うん、で今後やろうかなって思やろうかなというかもうそういう流れになってるなと思ってるのがやっぱり僕のクライアントさんの中でコアな人っていうのはやっぱりこのコンテンツビジネスっていうものを、
うんうん
うん、やり始めてるわけですよ。数は少ないけども、
うん
うん、ほんの何十人とか、うんうん、でその中の本当またさらに何割がもう今本格的に僕のコンサル受けてるっていうイメージなんですけど、で彼らがやっぱりあのもうたくさん日々勉強していて、うん、だけどもなかなか商品を作ったりとか、
うん、
大変じゃないですか、
うんうん、
だからあの商品は俺の商品扱えばいいよと、
うん
うん、別に、うん、コミュニケーションとかリーダーシップとかあとはマネタイズとかあの結構そのまあなんつうのかなそんなニッチじゃないっていうか、
うん
うん、誰にでも売れそうな商品だから、
うん、
それ扱えばいいんじゃないと。そのための材料は全部俺が用意すると、
うん、
ステップメールも用意するし全て用意する。だからそのあなたたちは最初のステップとして自分のメディア作りちゃんと集客できるメディアを作ればいいんじゃないかっていう話をしていて、うんうんうんうん、だから俺はね新規でもなんかマーケティングをするとかっていうところに力入れるよりも彼らがそれができるようにして、
うん
うん、で俺は彼らがそのずっとね安定的に収入を得続けられるような材料を提供していくと、うんうん、っていう関係性になってきてるなと思って、
うん
うん、だからそれがまあこれから1年ぐらいのイメージかなと。
なるほどね。じゃあまあ半年間かけて講座作って、うん、でさらに半年間かけて、まあ、販売とかいろいろ調整とかあると思うんで、うんうん、まあ、その辺も整えてプラスアルファ、ヒーローズをどんどん生んでいくと。
そうだね、うん、自分の、まあ、コンテンツビジネスやるんだっていう人たちがあの、うん、いるから、うん、まあ、まあ、彼らがそうなれるように。
うん、うん、なるほどね。
うん、だからあの例えば彼らがじゃあ商品をあの俺のアフィリエイトをすると、
うん、
で一生懸命マーケティングやってると、その横で俺自身も一生懸命なんかマーケティングやって広告出してってやってるとなんか競合してるじゃないけどそれはかわいそうかなとかって思って
まあまあまあ確かにね、
うん、だからもうそれはもう彼らに新規全部任せて、
うん、
それは報酬として払えばいいかなと思って、
うん
うん、
なるほどね。じゃあそろそろ終わりにしたいんですけど、
うん、
これ聞いてる人に何か言いたいことってあります？これはまあコンテンツビジネス今やろうと思ってる、
うん、
まあ、あるいはやってる人たちなんですけど、
うん、言いたいこと、あでもね、なんだろうな、でも冒頭の方で言ったやっぱりこう泥臭いことをやる、
うん、
例えば嘘はちょっとダメだ許容できないけど、うんうん、隠し事ぐらいならいいんじゃないとか、
うんうんうん、
最初はやっぱりハッタリから入るとかそういう感覚ってもうすでに多分成功している人 特に社会的地位があったりとか、
うん、
あの会社を大きくした人っていうのはなかなか言えない部分だと思うんですよね、
うん
うん、で言えないからあの、ね、言ってるところっていうのは結構綺麗なところしか言ってない、
うんうん、
でもその綺麗なところだけ見てそれを見習ってやってると思うんですよ。でもそれではあの進まないし、
うん
うん、もっとねあの泥臭いことやってほしいと思うし、
うん、
柔軟に考えてねやってくれたらいいんじゃないかな。成功者の現在から学ぶんじゃなくて、や彼らがやってきたプロセスから学ばないと、うん、それはダメですよ。
まあ確かにね、あの Windows がね悪名高いわけじゃないですか、うん、毎回毎回その穴だらけの OS 売り上がって、
うん、
で穴が見つかったら直すみたいなスタンスなんで、
そう、うん、
あれでいいと思うんですよ。でもだってじゃないと、うん、一生リリースできないんで、Apple もね今一緒ですよね、
うん、
MacOS ね不具合で、うん、悪名高いじゃないですか。
そうだね、悪名高い。
だからみんな大体ほらアップデートせずに1年、うん、なんか半年ぐらい様子見るじゃないですか、
うん、
絶対すぐアップデートしたら不具合出るから、
うん、
だからそれと一緒なんで。
確かにね、
うん、バグはね絶対あるし、
うん、
穴はあるんで、
うん、
だからそれは関係ないんですよね。
関係ない
です、直せばいいだけの話なんで。 そうそう、うん、それよりもやっぱもっとスピード感というかそういうのは大事にしてもらいたいなと思うんですよね、
う
ん、
そうだね。 あとなんか一つねやっぱ思うのがあの今の自分を固定化してなんか未来を考えてるっていうか、
はいはいはい、
今の自分の実力とか今の現状のまま未来の姿を想像しようとしてるから、
うん、
例えばじゃあ成功者のやってる真似をしたらいいんだよとかって言われてやってても、うんうんうん、こうどこかに罪悪感がある、
うん
うんうん、これやって成功したかも、したとしても今の自分だったら嘘じゃんとかって思って、
うん
うん、結構そこがブロックになってる人も多いんだけど、
うん、
勉強すればさ成長するし、
うん
うん、失敗すればそれを踏まえて成長するし、何やってても成長してるわけですよね、
うん
うん、こういう講座に入ってるんだから1年後は絶対今の自分とは違う自分じゃないですか、
うん
うん、だから今の自分を固定化して考えるのはちょっとダメだなと思うし、結構その楽観的にあの俺自身やってきたから、
うん
うん、今結構無理してるかもしれないと。でも1年後、うん、2年後とかの自分はあのもっと成長してるはずだし、これを当たり前としてやっているはずだから、
うん、
あのね、その変な罪悪感持ったりとか、うん、変な背徳感持ったりとか、
うん
うん、する必要はないなっていうふうに思ってやってきたから、
うん
うん、っていうことですかね、
うん、まあそうですね、
うん、
まあ、変化変わるし進化するんで絶対、うん、その辺は信じてほしいなと思いますね、
うん、
まあ、それはあの多分皆さんコンテンツビジネスやってて自分で情報発信してると思うんで、あの何自分の読者の人とかお客さんにも同じように伝えてもらいたいなと思いますよね、
うん、確かに確かに、
うん、ってことでじゃあ今回の第3回目のケーススタディ、はい、これでそろそろ終わりにしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。